今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の2章27節から30節までです。第一サムエル記の2章27節から30節、はじめに30節をお読みいたします。それゆえイスラエルの神主の御告げだ。あなたの家とあなたの父の家とは永遠に私の前を歩むと確かに言ったが、今や主の御告げだ。絶対にそんなことはない。私は私を尊ぶ者を尊ぶ。私は蔑む者は軽んじられる。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主イエス様、あなたの御名を褒めたたえ尊びます。あなたを尊ぶ者をあなたは尊んでくださり、あなたを軽んじる者は軽んじられてしまいます。今私たちはこの一日の始まりのこのひとときをあなたの御前に捧げ、あなたを重んじる行為をしております。どうか思い心体すべてを用いてあなたを重んじ、あなたに心を傾け、耳を傾け、そしてあなたの命の御言葉を今日もいただき尽くさせてください。この語るしもべの唇を整えてくださいますように、そしてあなたの御胸そのものを豊かにあなたご自身がお語りください。これからのすべてをあなたに期待して、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この箇所はですね、祭司エリに対する、警告の第1回目の警告です、ね、祭司エリ、それから、その子のホフニとピネハス、彼らは、祭司でした、ね、主の宮に仕える祭司ではあったんですけれども、しかし、ね、ホフニとピネハスは非常に主の御前に、悪どいことをしておりました、ね、人々が主の宮に、捧げ物を捧げに来る、まあ、羊や牛を捧げに来るときに、そのホフニとピネハスは、ね、人々が主の御前に、ね、例えば全焼の生贄として牛を捧げるときに、祭司は、ね、来て、例えば鍋の上で肉を煮ている、そのところに祭司たちが来てその生贄を強奪するんですね。で、捧げに来た人が、ね、祭司様、あなたが、私たちが脂肪も全部主の御前に焼き尽くした、ね、脂肪、そこは人が取ってはならない部分、ね、主に捧げるべき部分なんですけども、でも、ね、脂肪を焼き尽くしてから祭司様あなたがお取りください、人々が、ね、言うと、でも祭司は、いやダメだ、今すぐ私に渡しなさい、出なければ、ね、腕ずくで奪う。で、それで、ね、祭司は、その、なんか大きなフォークでもってその生贄の牛を、ね、主に捧げるべきところも主に焼き尽くさないまんま、全部が全部そのエリの息子たち、ね、ホフニとピネハスは自分自身で横取りしてしまった。また、彼らは主の宮で仕える女性たちとみだらなことをして、そのようにして主の御前に悪どいことをしておりました。で、それで、ね、主の預言者がこのエリのところに現れて言った言葉が今日の箇所、ね、この27節以降のところになるんですけども、27節から読みしますと、その頃神の人がエリのところに来て彼に言った。主はこう仰せられる。あなたの父の家がエジプトでパロの家の奴隷であったとき、私はこの身を明らかに彼らに示したではないか。またイスラエルの全部族からその家を選び、私の祭司とし、私の祭壇に登り香を焚き、私の前でエポデを着るようにした。こうしてイスラエル人のすべての火による捧げ物をあなたの父の家に与えた。なぜあなた方は 私が命じた私への生贄、私への捧げ物を私の住むところで軽くあしらい、またあなたは私よりも自分の息子たちを重んじて、私の民イスラエルのすべての捧げ物のうち最上の部分で自分たちを肥やそうとするのか。それゆえイスラエルの神主の御告げだ。あなたの家とあなたの父の家とは永遠に私の前を歩むと確かに言ったが、今や主の御告げだ。絶対にそんなことはない。私は私を尊ぶ者を尊ぶ、私を蔑む者は軽んじられる。アーメン。で、主は確かにアロンの、一族に対して、永遠にあなたはね、私の前で仕える祭司となる、その務めが役割が任じられました。で、それで、ね、その特権は永遠にというふうに言われてはいたんですけども、しかしここにおいてそれが取り上げられてしまうという、ね、第1回目の警告があります。で、第2回目の警告は少年サムエルによって、ね、なされます。それでも、ね、少年サムエルが成長するまでずっとその祭司一族は悔い改めない、ね、で結局、その災いが起こってしまいました。祭司エリーと、その息子たちホフニとピネハスは一日のうちに死んでしまう、ね、この、34節にありますね。あなたの二人の息子ホフニとピネハスに身に降りかかることがあなたへの印である。二人とも一日のうちに死ぬ、ね、書いてあります。まあ、これが一回目の警告なんですけども、主が警告を与えてくださってから悔い改めて、ね、その悪行を改めるならば、その災いは起こりません。聖書で幾度もそのようなケースがあります。ね、ヨナ書においても、また、いろいろな箇所において悔い改めるならば、ね、災いを下すと言われていたその予言を思い直されることが、主はありますけれども、それを改めないであくまで自分の道を突き進んでいくならば、ついに災いの予言は成就してしまいます。で、実際成就してしまうんですけども、とにかくここにおいてですね、重要なキーワード、それは、ね、主を尊ぶ者は、ね、主から尊ばれるけれども、主を軽んじる者は、ね、主から軽んじられるということです。で、この29節、あなたは私よりも自分の息子たちを重んじて、私の民イスラエルのすべての捧げ物のうち最上の部分で自分たちを肥やそうとするのか、ここで重んじという言葉、出てくるんですけども、重んじる、これカベイドというヘブライ語です。カベイド、で、そして30節にもそのカベイドが出てきます。それは、後半の、私は私を尊ぶ者を尊ぶ、ね、この尊ぶと訳されている言葉がカベイドです。主を尊ぶ、それはカベイドです、ね、主を重んじること、主の方に重きを置くということです。主を尊ぶということは、ね、あなたの父と母を敬いなさい、ね、それ実戒のうちの一つの戒めですけども、父母を重んじなさい、ね、カベイドしなさい、それが、正しいところです。このカベイド、ね、尊ぶ、重んじる、何に対して重きを置くか、これが私たちにとって非常に、ね、重要な、こととなってきます。もし主を重んじない、ね、主を重んじないで自分の方に重きを置く、ね、主に重きを置かないで自分の息子たちの方、ね、娘たちの方に重きを置く、ね、これは災いがその身に降りかかってしまうこととなってしまいます、ね、この、祭司エリに現れた預言者、あなたはなぜ私への捧げ物を軽くあしらい、私よりも自分の息子たちを重んじて、ね、カフェイドして、そうして、自分の私腹を肥やそうとするのか、ね、主からの戒めがありました。確かに祭司職、それはアロンの子孫に対する永遠の約束された、主の約束務めではあるんですけども、しかしそれが取り上げられてしまう、このケースの中においてなぜ取り上げられてしまったか、それは主よりも 自分の息子のたちの方を重んじたからでした。再就職が取り上げられてしまうということ、ね、あるんですね。これ現在を生きる皆さん一人一人、ね、皆さんアロンの子孫ではないかもしれないけれども祭司ですね。なぜ皆さんイエス・キリストにあって王族の祭司とされましたけれども、ね、もし皆さんが、ね、イエス・キリストを重んじることをずっとしないで、むしろ自分の私腹を肥やすこと、そのようにして続けるならば祭司職剥奪されてしまう危険があるんです、ね、ヘブル書の方にもありました、ね、もしことさらに、ね、主の恵みをいただいて主の素晴らしさを味わい知り救いに入っておきながらなお、ね、罪を好き好んで犯し続けるならば、ね、まあ、最も人は罪の棘が刺さってますから、ね、ちょっと、主の道を歩んでいようとしてもやはり罪を犯してしまうことすらね、稀にあることですけれども、でも、ね、それでも罪その自分の犯した罪を悲しんでそこから離れて主の道にまた戻ろうとし続けるそういう人は、ね、大丈夫ですけれども、でもあえて好き好んで罪の楽しみの方を重きを置いて、ね、主を軽んじ続けるならば再就職剥奪されてしまう、ね、ということになってしまいます。だから本当に今この箇所私たちも重々気をつけるべきです。主をカベイドする、ね、主を重んじる人を主は重んじてくださいます、ね、あのカインとアベル のそれぞれの捧げ物においてもそうでしたね。あそこにおいて、ね、キングジェームズバージョンの方では、ね、主にリスペクトするものを、ね、主はリスペクトされます。アベルの捧げ物、ね、アベルは主をリスペクトしたしたら主からリスペクトされたと、ね、キングジェームズでは書いてありますけれども、カインのその捧げ物には、ね、主は気を払わなかった、リスペクトしなかった、ね、カインは主を軽んじていたんです。生贄において捧げ物において、さあ皆さん今生贄を捧げております。礼拝は、ね、皆さん自身という体を主に捧げる生贄ですね。献金だけが生贄と思ってはなりません。皆さんの体思い心を、ね、主にいかに誠実に捧げるか、ね、これが、ね、礼拝です。そして主は父なる神さんは霊と誠をもって礼拝する礼拝者を求めておられます、ね、霊と誠をもって霊と真理をもってです。ですから皆さんが、ね、霊と真理をもって主の御前に捧げているならば主は皆さんを喜ばれます。そして、ね、主に対して重きをカベイドする人を主はカベイドしてくださるけれども、そうでない人に対しては主はそうではありません。で、ね、実際この災いが起こってしまいます、ね、第一サムエルの2章の31節以降を見ますと恐ろしいことが書いてあります。もし主の御声に聞き従わない、ね、主に対して重きを置かずそれ以外で、ね、自分主に捧げる礼拝という場においてその捧げるべきもので自分の私腹を肥やすとするならば恐ろしいことが起こるんです。31節から、身を私があなたの腕とあなたの父の腕とを切り落とし、あなたの家には年寄りがいなくなる日が近づいている。イスラエルは幸せにされるのに、あなたは私の住むところで敵を見るようになろう。あなたの家にはいつまでも年寄りがいなくなる。私は一人の人をあなたのために私の祭壇から断ち切らない。その人はあなたの目を衰えさせ、あなたの心をやつれさせよう。あなたの家の多くの者は皆壮年のうちに死ななければならない。あなたの二人の息子ホフニとピネハスの身に降りかかることがあなたへの印である。二人とも一日のうちに死ぬ。私は私の心と思いの中でことを行う忠実な祭司を私のために起こそう。私は彼のために長く続く家を建てよう。彼はいつまでも私に油注がれた者の前でを歩むであろう。あなたの家の生き残った者は皆賃金とパン一個を求めて彼のところに来てお辞儀をし、どうか祭司の務めの一つでも私にあてがって一切れのパンを食べさせてくださいと言おう。 このことは実際に予言は成就していきます。ね、前回の手術ではダビデは、第一サムエル記の21章において、主の御前に捧げられたパンを、いただきました。ね、祭司、アヒメレクのところですね。この祭司アヒメレクはこの、ね、エリやホフニ・ピネハスのその子孫にあたります。で、まあ、アヒメレクはピネハスの、ね、エリの息子ピネハスの、子供、ね、それはアヒトブというんですけど、そのアヒトブの子がアヒメレクです。でこのアヒメレク、ね、ダビデにパンを与えたその後ですね、サウルによって殺されてしまいます。一族郎党、ね、その時そこに、エリの息子の祭司たちが85人もいたんですけども、その85人全滅、ね、させられてしまうんです。そうしてこの今日の箇所の主の予言が成就してしまうことになって、もう本当に、その中の一人だけが、逃げ残ってダビデの元に行って、ね、ダビデの元で祭司になるんですけども、でもその祭司、ね、確かにダビデの時代は祭司でしたけれども、ソロモンの時代になった時に、その祭司は、ダビデの子ソロモンではなく、別のものに、を押したゆえに祭職を剥奪されてしまい、そしてですね、祭司アロンの、孫にあたるピネハス、ね、今日このサムエル記のピネハスとはまた違うピネハスの子孫、サドックの子孫に祭司職が、ね、引き継がれて、そしてこのエリ系の祭司、ね、エリの息子たちの祭司職は剥奪されて、でそれで、サドックの祭司 の、ね、一族に主の宮で仕える務めが、ね、入れ替わってしまいます。まあ、もっともそれが本来的なものだったんですけども、けれどもこうしてですね、主の宮において主を軽んじて、ね、主をカバードするのではなく、主を軽んじる者に対してはそのようなことになってしまうんです。ですから、ね、今この天聖において、まあ、天聖のみならず、ね、もう世界中においてですね、行っている礼拝の中において主を恐れ敬わない人たちは、ね、主を恐れ敬う人たちにとって変わられていってしまうんです。実際に、ね、そのことは起こっております。本当に私たちはこのことをよくよく注意し気をつけるべきです。で、前世にこれからどんどん、ね、70名の働き人、忠実な働き人が、ね、約束されているんですけども、どんどん彼らが来ます。皆さん、ね、席を奪われないように気をつけてくださいね。本当に死を恐れ敬う生徒たちは残って、ね、礎となってどんどんどんどん主からに用いられていくんですけども、でも、ね、死を恐れ敬わない、人は吹き飛ばされてしまいます。冒頭でお見せしました、ね、ご存知詩編の一編の後半ですね。詩編の一編の前半はもう皆さんよくご存知でよく宣言されてるんですけども、詩編の一編、前半は、ね、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。アーメン。主の御教えを、ね、昼も夜も口ずさむ、ね、テピリンする人ですね。口ずさむというよりも、ね、直訳では思い巡らす、昼も夜もその教えを思い巡らす、ね、それも確かに口ずさむという訳し方もあります。ですからテピリンする人、彼らは本当に主から重んじる、ね、主を重んじる人、そしてそのように主を重んじる人は水路のそばに植わった木のように、ね、時が来ると実がなり葉は枯れず何をしても栄えます。けれども、ね、4節、悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ、ね、書いてあります。風が吹き飛ばすもみ殻、もみ殻、という言葉は聖書でよく出てきます、ね、イエス様の例え話においてよく引用されました。もみ殻、風が吹き飛ばすもみ殻、ね、実はの 倉庫に入れられて残ります。けれどももみ殻は吹き飛ばされてしまって、その場所からいなくなってしまう。ですからね、主をカフェードする人、主に重きを置く人はずっしりと重くなって、ね、吹き飛ばされることはないんです。イエス様の御言葉を、ね、聞いてそれを守り行う人はずっしりと岩の上に建てられた家のようで、その人は揺らぐことはないんですけども、しかし主の御言葉にカフェードしない、ね、重きを置かないで自分の息子の方に自分自身に重きを置いてしまう人、その人はその人自身の重さで、ね、潰されてしまうんです。祭司エリは、ね、どのようにして、その予言が成就、死んでしまったか、ね、第一サムエルの4章の、18節にもカフェードが出てきます、ね。第一サムエルの4章18節では、ね、祭司エリが、ね、死んだ場面なんですけども、彼は神の箱のことを告げた時、エリはその席から門のそばに仰向けに落ち首を折って死んだ。年寄りで体がカフェイドだったからである。彼は40年間イスラエルを裁いた、ね、祭司エリ、体が重かったんです、ね、カフェイドだったんです、ね、自分に私欲、ね、私腹を肥やして行って自分の体が、ね、主よりも自分の体の方を重くしてどんどんでっぷり太っていって、でそれで結局彼はその自分の体のカフェイドが支えきれなくなって首の骨を折って死んでしまった。ですから皆さん、主にカフェイドしないで、主に重きを置かないで、ね、自分に重きを置く、自分の尻私腹を肥やす、ね、太ってはなりませんよ。この、ね、肉体においては皆さん太ってはなりません。自分に尻私欲私腹を肥やしていくならば、いざ、ね、滅びの時に至っては自分の重さでへし折って、ね、この祭司エリのようエリは自分の重きによって自分に重きを置いたゆえに自分の重さによって死んでしまった。主に重きを置かないで自分に重きを置くことの、ね、ことは実は、ね、自分自身に対する裁きをもっともっと重く重く壁井戸を積み立てているに過ぎないんです。皆さん気をつけるべきです、ね、悪者は主の前で、ね、風が吹き飛ばすもみ殻のようであった、ね、詩篇の一編に書いてありました、ね、悪者は裁きの中に立ち寄せず正しい者の集いに立てない、ね、ですから正しい者の集いが居心地がどんどん悪くなっていきます、ね、自分に壁井戸を置いて、ね、悔い改めない、ね、主から御言葉から戒めを受けてもそれを悔いない、ね、エリの性質、また、悪者の性質、彼は自分自身に重きを置いていってしまう。けれども主の息吹が、主のルアハが、ね、吹きつけると、風が吹きつけると飛ばされてしまうんです、ね、祭司エリのようにダニエル、ね、預言者ダニエル、彼はもう歴代の当時の最高と言われる国々の、ね、5人の、王様に仕えました、ね、バビロンの王に仕え、その次の、ね、メドペルシアの王に仕え、そして、ね、クロスの元年まで、ね、ダニエルは100歳ぐらいまで生きて、そのように重んじられていきましたけど、なぜダニエルは、ね、カフェイド重んじられたか、それから清い器だったからですね。昨日の争点において、ね、清い器になりなさいって、ね、主は清くない器は用いられない。けれども清い器はどんどん主は重んじて用いられます。重んじられた器になることができるんです、ね、自分自らを清く保ち主を重んじるならば、ね、ダニエルは王様の命令よりも主を礼拝することを重んじた。それゆえに、ね、ダニエルはライオンの穴に投げ込まれてしまったんですけども、ね、けれどもライオンたちはダニエルを見て、ね、恐れおののきました。口が開かないんです。天使たちによってライオンの口はもうグッて押さえられて、ダニエルが食べられないように、ね、させられてしまいました。でそれで、ね、その結局ですね、ダニエルをもう落とし入れようとした人たちの方が逆に、ね、食われて、ライオンに食われてしまうんですけども、ね、ライオンの、まあ、おそらく、ね、親類一同も全員投げ込まれたと書いてあるから、ね、およそ1000人ほどがライオンにの穴に投げ込まれたと思われます。ライオン何匹いたんでしょうね。もう1000人もの人々を噛み砕くほどですから。けれども、もう例えば100匹ライオンがいたとしたら、その100匹 匹ともどもがダニエルを恐れたんです。ね、ライオンたちがですね、もう、食べられない、ね、ライオンたちが断食しなくてはならないからですから、ダニエルのためにライオンの側が断食祈祷したんですね。そしてダニエルは救われて、結局ダニエルを陥れようとした人たちの方が、ね、食われてしまった。なぜこういうことが起きたか。ダニエルは徹底的に主を重んじる人でした。ね、政治家叩けば埃が出ると言われてるんですけども、ダニエルに関しては叩いても埃が出なかったんです。それほど潔癖、それほど清い器だった。それほど清い器だったからダニエルはあんなにも大きく用いられたんです。けれども、ね、汚い器は主は、ね、軽んじられ用いられません。皆さん、ね、主をカフェイドするべきです。ね、律法においては、ね、父母をカフェイドしなさい書いてあります。そうすれば長生きできる、ね、書いてありますね。ですからこの面においても皆さんはそれをなすべきです。主をカフェイドする、ね、しない人は軽いんです、ね、ダニエル記において、あなたは、ね、測ったが足りないと言われてしまった人おりましたね、ベルシャツァル王、ね、彼は主の宮の宝物をことごとく、ね、集めさせて、それでもって酒盛りをしようではないか。ハーレムの女たちを呼んできて、その主の宮の器で、ね、酒盛りしている最中に主の指が現れて、そして、ね、その指によってメネ、メネ、テケル、ウ、パルシンという言葉が壁に書かれ、ね、あなたは測られた、あなたは測りにかけられた、しかし足りない、軽かった、それであなたはパルシン、ね、分裂、引き裂かれる、ね、主の目に軽いと、ね、そして主に重きを置かずに主の目方から軽いと見られてしまった人は吹き飛ばされるもみ殻のように吹き飛ばされて、そうしてブレシャツアールは、ね、その晩ダニエルに、ね、栄誉を与えてから死にました。ダニエルはさらに栄光を受けました。皆さん、主に重きを置いてください。主をカフェイドしてください。主を軽んじたりしないでください、ね、主を軽んじて自分に重きを置いて、ね、丸々こういう太ってしまったエリのような風にはならないでください。むしろ主に重きを置いて霊と誠を尽くして主を礼拝するものするならば、皆さんは主からリスペクトされる、ね、アベルのように主にリスペクトされ、主に重きを置かれて、そのような人はダニエルのように尊い器として、重い重んじられた器として用いられていきます。そのように主から重んじられ、主のために有用な器として働いていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたをカフェイドすること、これがいかに重要であるのか、そして主を軽んじて自分をカフェイドすることがいかに災いであるのか、今日知りました。主よ、どうか私たちがあなたを霊と誠をもって重んじ、あなたを敬い、あなたと共に生きること、これを私たちが成していくように、そしてその幸いをますます教えてください。どうか誰一人としてあなたを軽んじるものが出てくることがないように、吹き飛ばされてしまったり、あるいは祭司エリのように自分を重くして、その重さによって自分自らを滅びに至らせることがないように、そして本当にあなたと共に歩むこと、あなたを重んじ、あなたを愛する道がいかに祝福されたものであるのか、それが日々一人一人のうちに体験として、またそれが実感として感動としてどんどんどんどん積み上げられていく一人一人でありますように、主よ、本当に私たち自身の中から汚れを取り除くこと、ダニエルのように清い器になることができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこれらの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たち一人一人にこの御言葉を通して、主ご自身を私たちの中で本当に軽んじることがないように、軽んじることがないようにとあなたが教えてくださったことを感謝いたします。そうです、主よ、 私たちはあなた自身に中心を置かずに、私たち自身に中心を置いてしまいがちなものです。ベササルその王は神を恐れ敬うことなく、その神に対して自分自身を本当に重んじたゆえに、彼自身は主に計らえ、そして足りてないということが明かされ、その晩のうちに本当に彼は死んでしまいました。主よ、私たち一人一人もいつかは必ず主が私たちを計られる時がある。でその時、私たちのスタンスが主より私たち自身を重んじているということであるならば、カペイドしないこの私たちの不信仰のゆえに、私たちも計られて、その計りが私たちを本当に良しへも足へも連れていくということをしっかりと覚えて、主よ、私たちは決して私たちの生涯に主を軽んじることなく、主を信仰を持ってカペイドすることによって、主の皆を褒めたたえるダニエルのような私たちとなられますように、サムエルのような私たちとなられますように、主よ、あなたが祝福してください。今日このカペイド、これに立っていないエリがいました。そしてまたエリの二人の息子がいました。ほどごとく主よ、あなたに会って本当に計られて、彼らは主の予言された通り、彼ら自身から祭司職が取り除かれ、また死んだりして、主よ、あなたの御前において主を軽んじたそのすべての不信仰の支払いを払わなければならない羽目になったことをしっかりと覚えさせてください。だから私たち自身が王のような祭司としてこの地上においてしっかりと主の皆を褒めたたえることができますように、王のような祭司として守るべきこと、主ご自身をカペイドすること、そして主の御前においてひれ伏して主の仰せられたその言葉を聞き従う者として、私たち一人一人の成り立ちをあなたが整えてよくしてくださることを願います。今日与えられたこの御言葉を通して、このカペイドという言葉をよく覚えて、主の御前において自分はへり下り、主ご自身の御言葉と主は本当にカペイドして、主に栄光を捧げる私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日この御言葉を与えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。